それでは今日は私がメッセージします。実はですね、今日のメッセージはですね、数週間前から実は御言葉もらってまして、で箇所も決めてたんですよ。そうしましたところ、先週ですね、ドクタールークのメッセージと重なっちゃいまして、おまけに話してる内容が私の見た側面と別の側面から話されちゃいまして、いや、私はドクタールーク のメッセージ聞きながら30分間頭の中、あら参ったなと半分パニック状態でしたよ。でも来ちゃったもんはもう変えられないんで、変えようかなと思ったんですけど、今日話す言葉以外全然来なくって、もう観念しました。当初の予定通り話をしたいと思います。でですね、先週ドクタールークも言ったように、祈り求めるなら何でも与えられますと、もう確かにそういう約束されてます。おまけにですね、真夜中のパンをですね、友人に求める例えというのがありましたよね。しつこく友人が来たんでパンをくださいと、で寝ているんだからもう起こさないでくれよということだったんだけど、しつこく頼むと、しょうがないからということで与えられるということで、粘り強く、求め続けることが重要ですよということを、イエス様ご自身で、唱えていらっしゃいますということで、先週の続きじゃないですけど、欲しいものは何でも得られるよと。ですから、粘り強く皆さん求めましょう。給料が上がりますように宝くじ当たりますように、低空飛行を続けてます献金が10倍になりますようにかね、という、これドクタールークの一面、ドクタールークもいろいろ分かってらっしゃって、その一面を先週は強調されたんですけど、私はですね、全く違う側面からそれを見てまして、そこの修法に書いてありますように、この手のメッセージをここで行いませんと書いてます。で、というのはですね、私このメッセージ聞くたんびに異邦人の祈りの匂いを常に感じるんですね。で、先週も実はちょっと感じちゃったんですね。異邦人の祈りの匂いっていうのはですね、例えば修法に書いてるかな、ここに書いてないですね。あ、初詣で書いてますね。初詣の神社に参拝した時ね、今年こそ受験受かりますようにとかね、いい職が見つかりますようにとか、いい結婚相手が見つかりますようにって祈りますよね。で、お賽銭あげて、これが献金かもしれないですけどね、献金っていうか、お賽銭あげて、あれとね、なんかね、似たような祈り、匂いをね、私常に感じるんですよね。ですから、ここ好きな箇所が多いっていうことは私も知ってます。病を動けってやつね、あれ好きな人が多いっていうのも知ってるんですけど、私ね、そこあんまりね重要視してないんです、実を言うと。どうも初詣の香りがしてしょうがないんですよね。ということで、そうじゃない話を今日はしたいと思います。で、ドクタールークにもですね、先週それ終わった後ね、すいません、また被っちゃいましたと、4分の1ぐらい被ってんですよねって毎度でこうなっちゃうんで大変あれなんですけど、もう変えようがないんで多分話すことになりますとは言いました。で、ドクタールークもですね、しょうがないんじゃないですかと主から来てんだから被ってもしょうがないんじゃないということで、だったんですけど、で、まずですね、こちらのちょっとまとめてあるものを見てみまして、最初に望むものは何でも祈って願い、しつこく頼めば必ず得られるのかという疑問符付きで書いてあるんですけど、まずですね、聞かれない祈りに関してどういうことを書いてるかっていうのをまず見たいと思います。これヤコブ書ですね、4章の2から3、ヤコブ書の4章の 2から読みますと、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするんです。ここは教会内でいろいろ派閥があったようですね。それに対してヤコブがいさめているところなんですけど、羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。 で、3節、願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと。ですから悪い動機で願った祈りは聞かれないとヤコブは言ってます。まあいわゆる利己的な祈りですね。それからですね、ちょっとこれも関係してるかなと思って挙げたんですけど、箴言の28の9ですね、箴言の28の9なんですけど、耳を背けて教えを聞かない者はその者の祈りさえ忌み嫌われると、教え聞かない人は祈りさえ祈りあげても忌み嫌われると。祈りが多分かぐわしい香りじゃないですね、臭い香り、ちょっと匂えないというやつですね、このパターンは。で、次、じゃあ聞かれる祈り、これ第一ヨハネですね。これもご存知の方も多いと思います。これ実はドクター・ルークも挙げてるんで、ドクター・ルークはこの先週はこのところを強調せずに別の側面を強調しちゃったんだろうと思いますけど、第一ヨハネの5の14-15、これはたびたび出てくるんで、皆さんもよくご存知だと思いますが、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですという箇所ですね。ですからまあ、ここを見てもどういう祈りが聞かれてどういう祈り聞かれないかっていうのはもう明らかなんですね。で、先ほど出ましたこの山に向かって動いて海に入れってやつですね。これも手法にも書いてますけど、条件が通じて、ついてまして、信じるならば、信じて求めるならば、信じればという条件付きです。信じろと言われても、まあ願うときに信じてないから願うような気もするんですけどね。初詣のときに今年こそ、受験に受かれますようにとこう賽銭チャラーンと入れて、願うときって自分は受かると信じてないからこうやって願かけてるんですよね根本的には違うんですよね。ですからね信じて願うってことはそこに何らかのプロセスがないと信じられないんですよね。祈るときに信じますってこの力を上げてやるって言っても、これ信じてんのか自分の心を騙してんのか自己催眠にかけてんのかよくわかんないですよね。信じますと力を、まあ拳に力を入れて叫んで、じゃあ信じたことになるのか、なんとなくそれ行いに走っちゃいそうな気がしますよね。ですからなんとなくこのその主が言われた、イエスが言われた、その動いて海に入れっていう正し書きがついてる信じてっていうやつね、これもなんとなくこのひとひねりありそうな言い方ですよね。で、もうさっきヤコブ書、箴言、それから聞かれる祈りっていうのを見て分かるように、もう利己的って言いますか、自分中心の祈りっていうのは多分ダメなんでしょうね。で、それしちゃいけないかっていうと、もうほとんどの人が人間って私常々思うんですけど、99.9% 自分のために行動してると思うんですよ。クリスチャンであっても。まあ、わずか 0.1% ぐらいかな。主の御心通りで動いてるっていうのは。もうほとんどの行動は自分のために動いてると、私自身も思ってます。で、祈りもですね、利己的な祈りであろうと思ってます。じゃあ聞かれる祈りに絶対ならないのかというと、そうじゃないということで、これらを踏まえてですね、イエス様が山上の説教で祈りについて教えておられる箇所をちょっとですね、今日はそこを中心に見てみたいと思います。ここ多分山上の説教の中心になる箇所だと思います。6章ですね。6章にですね、かなり祈りについて詳しく、教えてます。有名な主の祈りっていうのもここで出てきます。6章のですね、5からですね、 祈りについての話が出てきます。まず、偽善者の祈りになるなというのが6の5から書いてあるんですね。偽善者の祈りっていうのは、人の目を気にして祈ることですね。もっと言いますと、人に見せるための祈りですね。主に願うための祈りじゃなく、人に見せるための祈りですね。まあ、儀式もそう、これに入ると思いますね。それから、あるいはその人に聞かせるための祈りですね。したがって、自分中心の祈り、 100% 自分中心の祈りですね。でそれが、5にありまして、それからですね、次に異邦人の祈りっていうのがあります。これね、後でまとめて異邦人の祈りって何なのか、この私この辺読んでて、その先ほどのですね、例えば10倍の献金来ますようにとか、宝くじ当たりますようにっていうのは異邦人の祈りじゃないかなっていうのはこの辺から来てます。この辺はちょっとですね、後でまたまとめて話します。で、祈りの見本というのをですね、主の祈りとして、9節から、手本をですね示してます。で、暗記されている方も多いと思います。私もですね、祈り出なくなった時、これを無理やり祈るようにしてます。主の祈りを祈るようにしてます。あの祈りの言葉が出ない時ですね。で、これはですね、あの見本というだけあって、無駄が全くない祈りですね。ですからもう骨組みのみ、贅肉なしってやつですね。したがって、なんて言いますか、ある人にとってはドライで面白みに欠けると感じるかもしれません。しかしこれは本当にあの贅肉を削り取った、祈りですね。で、面白いのは10回と同じような感じになってまして、前半は神のこと、後半が人のことっていうふうに、まあ10回と同じように前半と後半に分かれてます。で、まず前半もうちょっと読みますと、だからこう祈りなさい、9節からですね、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにっていう、非常に簡単、暗記している方も多いと思います。まず天にいます私たちの父よ、ここがいいですね。私たちの父よ、私にとって身近な存在は誰でしょう。兄弟姉妹でしょうか。一番身近な存在、イエス・キリストですね。天にいます私たちの父よ、これでイエスが共に祈っておられるということがわかります。ですから私たちがこの主の祈りをするときは、一人一人自分たちだけで祈ってるんじゃないですね。主イエス・キリストがそばにいて、同じ祈りを私たちのためにしてくださっているということがこれでわかります。ですから私祈れないとき、主の祈りをするっていうのはこれがあるからですね。天にいます私たちの父よって私は必ず言います。そうすると、おイエスが助けてくださっていると、祈りを助けてくださっているという、そういう感覚がすっと湧いてくるんですね。ですからこの私たちの父よっていうところで、イエス・キリストがここに入っているということがわかります。これ、あの御霊が、祈れないときは御霊が助けますよっていう、そのパウロの言葉ですか、ローマ書でパウロも言ってますし、まあ、そこに合致するものですね。で、次にですね、皆、御国、それから地で、御国が来ますように、それから地で行われますようにということで、天のこと、それから御父のことを思う祈りになってます。でですね、ここのところはですね、この祈りの講義の中の三条の説教の祈りの講義の中の後ろの方にですね、6の33、だから神の国とその義とをまず第一に求めようと、ここあのここも有名ですね。あの歌にもありますね。Seeking first the kingdom of God っていうのがありますね。And like, Righteousness でしたっけね。そういう、子供用の歌もありますけど、この神の国とその義、まあ新改訳では神の国の義になってるかな、神の国、あ、神の国とその義と第一に求めようと、まあここのところと合致するところですね。で、神の国、神の国って何ですかね。神の国、天国、天国ですけど、地上にも来てるとイエス様は言ってますね。ルカ書、ここも重要なところです。神の国とその義、その国の、その義を求めよ。ルカの17章、17、20。さて神の国っていうのがありますね。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国ってすでにあるんですね、この地でも。神の国っていうのはイエスが統治している状態を言います。したがって、皆さんの中に聖霊住まわれてますんで、皆さんの中にもちろんイエスが言われたように神の国がありますし、ここにもあるんですね。それは世の中全体に残念ながら広まってません。それはそれが 地の中全体に広がるのは、領域が全体に及ぶのは主が再臨された時でしょうけど、現在でもイエス・キリストが統治している神の国っていうのはこの地にもあるわけです。次、神の義、神の義っていうのは何か、これ先週ここをね、ここもドクター・ルークと重なっちゃったんだよここ神の義、これローマ3章、ドクター・ルークはローマ5章を引っ張り出したりしましたけどね、ローマ3章がいっぱい書いてます。ここもね重なっちゃったんでね、私も焦っちゃって、ああ参ったなと思ってたんですよねドクタールークの得意なところですね。ローマ3章全体が大体神の義を説いてる箇所ですね。で、特にですね9節以降がそうですね、特に10節なんて義人はいない、一人もいないってこう書いてます。なんか先週もこれ挙げたような気がするんだけど私たち生まれたまんまじゃ義人なんて いないんですね。誰一人いない。どんなに頑張ったって義人になれない。生まれたばっかりだぞ。で、そこで主は供え物としてイエス・キリストを十字架につけられたんですね。そのことがこう永遠と書いてます。それは、神ご自身が義であり、それを表すためであったというのがですね、このパウロの主張です。ですから神の義っていうのはもう十字架そのものなんですね。十字架が神の義を表したことですね。そのことによって、イエス・キリストのもとに私たちを置くと、十字架を通して私たちをそのイエス・キリストのもとに置くというのが神の義ですね。で、日本人は義の意味っては結構分かりやすいと思いますよ。なぜでしょう。漢字そのものじゃないですか。これ考えたことないですか。義。義の漢字ちょっと書いてみましょうか。これそのものがね、非常に面白いんですよ、実は。お気づきの方も結構いらっしゃると思いますけど、これでしょ、これはこれ羊でしょ、これは私たちでしょ。ですからこれ義そのものが羊の下に私たちを置くという意味なんですよね。今申し上げたように漢字は神の義を実はわずか一文字で表現してるんですよ。 ですから、あ、日本人だけじゃなく中国人もそうか、中国から来ましたからね、中国人もあの義って何って答えたら、もうこれもう視覚で分かると思いますよ。羊の下に我を置くことですと。ということで、この主の祈りの前半っていうのはまさに、主イエスと共に、御国のことを思うと、十字架につけてという祈りの構成になってます。十字架を受け入れて、イエスが統治している状態に服しましょうよと、それに関する祈りがこの前半ですね。で、もう一つ重要なのは、その御国とイエスの十字架に、まあ、神の国と神の義について祈りましょうということですので、ことも、ここで全く違うのは、異邦人の祈りになってないということですね。で、先ほどちょっとこれ飛ばしますと言ったところの、異邦人のじゃあ祈りって何でしょうっていうのをちょっと見てみましょうか。先ほどちょっと戻りまして、6のですね、7が、異邦人のように祈っちゃダメよという箇所ですね。異邦人のように同じ言葉をただ繰り返すなと。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているんだっていう、まず いっぱい祈るなっていうことですね。で、これは一つは行いに頼るなってことですね。祈るという行為そのもので聞かれるんじゃないよと。それは異邦人の祈りでしょうということですね。ですから、お百度参りなんてやんないですからね、クリスチャンはね。初詣で何箇所も三社回りとよく言いますけどね、三社どころか五社六社回りゃいいってもんじゃないと。そういう行為によって聞かれるんじゃないっていうのが一つですね。これ異邦人の祈りじゃないよ。この辺はね、割とあのクリスチャンも、理解してると思います。で、もう一つ、この6の7の次ですね、6の8、ここでね、また不思議な言葉が書いてある。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方が お願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。いっぱい喋んなくていいよと。父はあなた方が喋る前にもう必要なものはみんな知ってんだと。じゃあなんで祈るんやって、ひねくれ者の人はすぐ思っちゃうんです。じゃあなんで祈るのと。知ってんだったら別に祈んなくていいじゃん。これをあえて求めるのが主なんですね。なぜか、これ言わせてみたい。そうですね、道地は対話したいんですね。これ対話するとどうなるかっていうのをこの後ちょっと話しますね。それがあの今日のテーマですんで。ですからこれね、一つは、必要なものを知ってると言ってます。ですから利己的な祈りするなって しなくていいよって言ってるんですね。自分中心の祈りはもうしなくていいと。父はあんたの必要なのみんな知ってんだよと。あんたが苦労してるのみんな知ってんのよと。あえてそんなものを口にしなくてもいいんだということを言ってます。で、ちょっとね飛ばして6の32、ここもね、異邦人について書かれたところです。6章の32、こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです、うんぬんと。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておりますと書いてますから、ちょっとね前の方結構長いんですけど、まあ普段の生活に必要なことをこう心配するなっていうことを書いてるんですね。何を飲み食いするかとか何を着ようかとか、そういうのはもう異邦人が求めてる願いだから、そういうのを求める必要はないよと。で、先ほどちょっと解説しましたその神の国と神の義を求めようというこうところにつながるんですけど、自分のことを求めるではなく神の国に神の義を求めようと書いてあるんですね。すなわち自分のことを求める祈りっていうのは異邦人の祈りとイエスはおっしゃってるんですね。私ここがあるんで、そのあなたたちは何でも求めれば得られます、粘り強く祈り続けましょうと言うとね、なんとなくね異邦人の祈りをすぐね思い浮かべちゃうんですね。 こうなんかドクター・ルークも言ってましたね、献金10倍になれ、あ5倍だっけあの時、献金5倍になれって祈った牧師がいたって言ってました。あれは完全にもう異邦人の祈りだと思いますね。給料10倍になれとかね、そういうのもそうだと思いますよ。なんかそういうのを聞くとすぐに異邦人の匂いを私は感じてしまいます。で、これで前半なんですけど、後半もですね、非常にシンプルにまとめた祈りを、イエスは示してくださってます。全部で3つですね、明日の糧と罪の話ですね、それから兄弟の許しで、最後に試みの話なんですけど、まあ、この世で生きるために必要な最低限のことをここにシンプルに、まとめていらっしゃいます。まず明日の糧についてですね、11節、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。これ見るとき私ね、出エジプト記をねすぐ思い浮かべちゃうんですよ。荒野での経験ですね、マナが与えられてくるってやつね。この4つの荒野みたいなもんですからね、日ごとの糧を今日もお与えくださいっていう荒野の訓練で毎日マナを求める姿っていうのをここで私すぐに思い浮かべちゃいますね。で次のところが、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。これはもう完全に解放のための祈りですね。自分人が完全に解放されるため、自由になるための祈りが次に来ます。で最初に荒野のマナが来て、その次に罪からの解放の祈りが来てんですね。で最後に、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。まあ、試みのところ、誘惑って書いてるところもあります。ここの単語はですね、まあ、試みと訳してもいいし、誘惑と訳してもいい、ギリシャ語が使われているようです。ですから、非常にシンプル、最低限必要な3つの言葉がここに祈られていると。マナを求めるというのと、解放を求めるというのと、自分が最後に試み合わせないでください。でともするとですね、私たちは最後の私たちを試み合わせないでくださいというのが先に来ちゃうんですけど、まあ、これがあえて一番最後に祈られているというところはまた、面白いところですね。で、この6章のこの主の祈りをちょっとまとめますと、まず祈りというのはまず天のことを思い、道の思いを知るということですね。この後にそのいい例を見るんですけど、そもそも大体道のことを、天のことを、それから道のことを思うって、まあ道と対話するとですね、子はですね、道の思いをなんとなく分かるんですね。分かった時点でもう満足しちゃいますよ。先ほどから申し上げてます、その異邦人の祈りですね、利己的な祈りをずっと続けるっていう祈りですね、あれもまさに何て言いますか、子供が親にこうやってこう、あれちょうだい、あれ買って、あれこうちょうだいっていう、このわがままな要求とすごく似てますよね。で、もうクリスチャン何年も続けて硬いパン食べれるようになった人、硬いパンっていうのはもう私の言葉で言うと聖書ですね。聖書以外はもう全部柔らかいパンだと思ってますから、硬い食べ物を食べれるようになったクリスチャンはそういうせがみ方しないですよね。もう道対話しますんで、親の言うことを聞いて、あ、親の心がこうなんだと、道地の思いはこうなんだということを分かっちゃうと、もうそれで大体満足しちゃいますよ。でマタイ6章のその主の祈りっていうのはまさに最初に天の御国、それから父のことを祈りなさいっていうのはそこにあると思いますね。ですから何を祈ってもいいと思いますよ。しつこく祈るべきだと思いますね。祈りは非常に重要ですから。しかし重要なのは、その過程で父なる主の思いを知るということですね。そうじゃないと異邦人の祈りが永遠と続くことになって空回りしちゃいますから、永遠と聞かれない可能性が高いですね。 そのために神の国と神の義を求めると、まずキリストのもとにいるってことですね。で、主の御心を知った祈りの礼というのを挙げますと、まず第一にイエス・キリストのゲッセマネの祈りですね、これはもうマタイの26章なんですけど、何でも聞いてくれるんだったらイエス・キリストの祈りなんですから聞いてくれるはずじゃないんですか。ですけど主は聞かれなかったというのはこうですね。26章の39から44ですね。弟子たちと一緒にですねゲッセマネに行って、最後の祈りをしたところです。38からちょっと読みましょうか。26の38、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父をできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください。これを3回繰り返してます。何でも聞いてくれる、しつこく聞いてくれるって言うんだったら3回もやってんですよ。イエス・キリスト、キリスト3回も祈ってんですよ。この灰を取り除いてくれと。でも聞いてくれないんですね。これが一番いい例だと思いますね。イエス・キリストは3回しつこく、3回という数字は完全っていう意味が入ってますからね。3回っていうことですから何度もこう頼んだんですね。イエス・キリストは御父にこの十字架やめてちょうだいって、他のところヨハネにもありますよ。常日頃からこういう祈りをしてんだっていうの分かる箇所、ヨハネの12章の27、28にこういうのがあるんですけど、ちょっと読みますと、今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの日から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ皆の栄光を表してください。その時天から答えた。私は栄光をすでに表した、またもう一度栄光を表そうという箇所があるんですけど、これも大体似たようなところですね。ですから、ここに3度ゲッセマネで祈ったという3という数字が3回という数字で表しているように、死は何度も祈ったんですね。十字架つきたくないということも正直に話されました。ですけど御父の答えは御心はノーだった。で主はイエス・キリストは御父の思いを知って勇気を得たんですね。勇気を得て十字架に向かった、ルカでは御使いが励ましに来ているという箇所もあります。ここがまず一つですね。それから、パウロも3回祈ってます。これ先週のウォッチマン2で出てきた箇所で、ここも重なっちゃって私参っちゃったんですけど、第2コリント12章ですね。12-7から、第2コリント12-7からですね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうという、先週のウォッチマンにでも出てきた歌詞ですね。これも3度祈ってますパウロは、3ですから3回ですから何度も祈ったんですね。これはですね、ウォッチマン2は、川だっけ海だっけちょっと忘れたけど、トゲは取れないんだけど、まあ、あの時は岩でしたね。船を渡る時に岩があって邪魔だと。で、岩は取り除かれなかったんだけど、恵みという 水面ですね、水面が上がったんで、船は流れに沿って流れるようになったと。ですから、取ってほしいものは取られてないんだけど、恵みがその代わり溢れてきたんで、きちんと喜べるようになったと、まあ、そういう願いが叶うこともあるという、まあ、ウォッチマニーの言い方だったんですけど、私はですねちょっと違ってまして、これは未知知の御心をパウロが知ったんで、もうそれで満足したんだと思うんですよ。未知知の御心は棘を取ることじゃないと、あなたの弱さの中に全てが、現れるという、その未知知の御心を完全に知ることができて、もうハレルヤ、道がこう思ってらっしゃるんだという子がですね、親の願いっていうか、子が親の思いを知って満足しちゃったんだと思いますね。ウォッチマン人のその恵みが溢れてるという、なんとなく私にとってはひねくれてた解釈なら気がしょうがなかったですね、先週はね。すみませんね、皆さんは、ああ、さすがそうだと取ったかもしれないですけど、私はこの言葉来てましたんで、いやー、そんな複雑じゃなくて単純だと思うんだけどな、みたいなことを思ってました。で、まあ私のここで、取った感じはですね、もう完全に、パウロは、未知知の思いを知ったんだと思いますね。それでもう満足したというところだと思います。今回はですね、前回といろいろ重なってしまいまして、おまけに私が話そうとした側面と全く違う側面からドクター・ルーク話しちゃったんで、非常にやりづらかったんですけど、ちょっとまとめますと、何でも祈っていいと思いますよ。イエス・キリストだって求めよ、さらばなんたらかんたらと言ってますからね。でしつこく祈り続けようという例えもですね、裁判官、悪大官じゃないですけど、悪い裁判官の例えもそうですよね。ですから、祈り続けることっていうのも必要だと思いますけど、利己的なですね、自分勝手な異邦人の祈りに陥らないように注意する必要があると思います。で、まだですね、柔らかい食べ物、すなわち聖書以外で満足しちゃう人はですね、どうしても利己的な祈りから入ると思いますよ。でもうしょうがないと思ってます。私たち自身もですね、いくら硬い食べ物を食べれるようになったとしても利己的な祈りをするはずですから。でも利己的な祈りをしててもですね、主の御心は感じてくると思うんですよね。そうしますと、その祈りの内容は徐々に変わってくると思います。でイエス・キリストもですね、主の祈りであった、その我らの父よというふうにあるように、イエス・キリストも私たちと共に祈ってくださってます。でその過程で主の御心を知ったとき、もう私たち子供はですね、完全に満足しちゃうんですね。これが、イエスを通した道との会話である祈りだと思いますよ。最後にですね、こういう箇所もあるんだっていうのを示してですね、終わりたいと思います。まず詩編の62ですね、これはダビデの賛歌なんですけど、62のですね、2かな、あ違うな、どこだっけ、あ62の1からですね。62の1、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、ってやつですね。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされないというところ、僕はもう黙って神を待ち望む。これ詩編の新科学の方はですね、ただ神を待ち望む、私の救いは神から来るってなってるんですけど、共同訳の方はですね、私の魂は沈黙してただ神に向かうとあるんですね。こちらの方が原文に近いと思いますね。他いろいろ調べたんですけど、やっぱりこっちの方に、近かったんで。ですからダビデはですね、黙って沈黙してただ神に向かうって言ってるんですね。そうすると神の救いが来ると言ってます。 今までと違うやんけと。祈れ、何でも祈れって言ってんのに、なんでダビデは沈黙してんのっていう話になっちゃうんですね。ダビデは沈黙して神にただ向かってます。これ私の好きな詩編ですね。それからもう一つ、ヨハネの15章ですね。ブドウの木にとどまりなさいっていう箇所ですね。15章、6、7、8いきましょうか。15章の6ですね、誰でも私、もし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなたの欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。ここも聞かれる条件というのが入ってますね。 私にとどまりなさい。とどまってないとダメなんですね。ですから道との対話ができる状況にないとダメなんですね。ブドウがブドウの木から離れちゃったら祈っても聞かれないってやつですね。ここにとどまってたら大体異邦人の祈り出てこないと思いますけどね。困ったことがあっても祈ってる時に違う方向で解決が来たとかですね、大体確信を持てるようになると思いますよ。で最後、ピリピの4章、喜びの書と言われるピリピですね。喜びの書の真髄がここに出てるんですけど、何も思い煩わないで、4章の6、7ですね。4章の6、7。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いを、キリストイエスにあって守ってくれますと。御父を、御父の御心を知ったときに、すべての考えに勝る神の平安がって書いてます。頭じゃないんですね。非常に状況困ってます。しかしなぜか考えに勝る神の平安が来てるんですね。その人には、私は今失業中です、だけどなぜか平安だってやつですね。頭で考えるとなんかこう結構苦しいよなと、誰が見たって窮地に陥ってるなと。ですけど、すべての考えに勝る神の平安がなぜかあるというクリスチャンの特権ですね。で、最初の問題に戻ります。動いて海に入れというのにはですね、信じるという条件付きでした。信じるという条件がついてます。信じるためには道との対話が必要なんですね。で、道がよっしゃやったるぜ、やってあげようと、君の願いは叶えられたと来たら、もうそれで OK ですよね。ですから信じちゃいます、信じてますから、信じた祈り感謝しますという言葉が出てきます。それからピリピが言っているように、すべての考えに勝った、頭じゃ考えられないんだけど、なぜか平安というものが訪れます。これが大人のクリスチャンの祈りだと思いますね。異邦人の利己的な祈りを続けている子供のクリスチャンというのは、もう私たちは卒業すべきだというふうに思っています。じゃあ今日はこれで終わります。